ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Risna minasan, kyo watashi Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhou, soshite ongaku wo okurimasu.それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースを伝えします。それでは最初のニュースです。10月25日に日本政府が開催した防災訓練に東京インドネシア学校の多くの生徒が熱心に参加しました。この訓練は東京のインドネシア大使館の全面的な支援を受けた目黒区の協力して行われました。東京のインドネシア大使館社会文化情報担当のコーディネーターであるモハマド・アル・アウラ氏は、東京インドネシア学校の学生をこの防災訓練に参加させてくれた警察と目黒情報署に同等は感謝していると述べました。アルアウラ氏は東京のインドネシア大使館からの公式声明の中で、特に発生した災害の犠牲者の数を減らすという観点から、この訓練は誰もが知ることが重要であると強調しました。東京インドネシア学校のアリ・リアニンシ校長と学校委員会のメリー・アストリッド・インディアサリ委員長も出席しました。目黒警察署商工通課の田中淳一郎主任警部も同席しました。アル・アウラ氏は、この週の訓練が毎年定期的に実施されることを望んでいます。東京のインドネシア大使館は日本の関係者と協力する準備ができています。それでは次のニュースです。熱帯低気圧スタミによる洪水がフィリピンを襲い、少なくとも40人が死亡しました。洪水がまだ引いていないの中で、救助隊員たちは家の屋根に閉じ込められた住民に連絡するのに苦労しました。今週、熱帯暴風スタミによる大雨による洪水から逃れた後も、数万人が依然として自宅から避難しています。地元当局は、フィリピンのいくつかの地域で、わずか2日間で2ヶ月分に相当する雨が降ったと発表しました。ビチョル地方は、洪水の被害が最も深刻な地域です。ビチョルは、6つの州で構成される行政区域で、そのほとんどはフィリピン最大の人口の多い島であるルゾン島の南部と、その周辺の島々に位置しています。それでは次のニュースです。インドネシア沖で女性や子供を含むロヒンギャ難民計152人が救出されました。国連難民高等弁務官事務所 UNHCR は、ボートが数日間海上を漂流していた後に救助されたと発表しました。イスラム教徒が大半を占めるロヒンギャ民族は、ミャンマーで厳しい弾圧を受けています。毎年何千人ものロヒンギャがマレーシアやインドネシアに到達するために長く危険な海の旅で命を危険に探しています。152人を乗せた船は、当局が上陸を強化するかどうかを決定する間、南アーチェ地区の海岸約1マイル沖に数日間停泊しました。しかし木曜日の あとはに、ようやく上陸できました。UNHCR のファイサー・ラハマン氏は、地元当局と地域社会の人道精神と救命活動、そして約152人の難民に与えられた上陸強化に感謝を意を表しました。ファイサル氏は UNHCR や他の人道支援機関が現在ロヒンギャ難民を支援していると付け加えました。それでは次のニュースです。トルコの無人機攻撃がシリア領土を襲い、過去に14時間で少なくとも民間人27人が死亡しました。この軍事的エスカレーションはトルコの首都アンカラ近郊の防衛会社に対する致命的な攻撃の後に発生しました。シリア紛争監視団体 Syrian Observatory for Human Rights はトルコ軍が10月24日以来シリア北部と東部で空爆と地上攻撃を大幅に強化していると報告しました。シリア国内の広範は情報源ネットワークを持つシリア国内の広範な情報源ネットワークを持つ Syrian Observatory は水道、電気、ガソリンスタンドを含む多数のインフラを標的とした45件のドローン攻撃と4件の戦闘機攻撃を記録しました。この攻撃はトルコの首都近郊の防衛会社で5人の命が奪われた攻撃への対応として行われたと発表しました。それでは最後のニュースです。エネルギー鉱物資源省は国内の石油ガス部門と鉱物石炭部門の事業強化プロセスが1年を超えないことを予想しています。エネルギー鉱物資源省通信公共サービス協力局のアグス・チャヒヨのアディ局長は、これはエネルギー鉱物資源大臣の命令のフォローアップとして行われたと述べました。エネルギー鉱物資源大臣は最初の100日間の作業で規制を簡素化したいと考えています。同時は、規制の簡素化は投資を加速するだけではなく、エネルギーブーム全体のガバナンスを改善することも目的としていると述べました。これらの取り組みを通じて、エネルギー鉱物資源省は、よりダイナミックなビジネスエコシステムを構築し、国家経済成長に対するエネルギー部門の貢献を高めたいと考えています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアのさまざまな地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りはアチェのバンダアチェから来ました。バンダアチェのシアクワラ大学 US 館の学生によるプロダクトイノベーションの感覚ビスケットがクロアチアのザグレブで World Invention Intellectual Property Association WIIPA による48 Innovas International Intervention Show and Competition で金メダルを獲得しました。コンテストの最終ピッチと終点者ステージは10月16日から20日まで開催されました。 Innovas 2024年は世界に上後各国から合計213の研究チームが参加するコンペティションです。このビスケット、ビスチャトルは金メダルを獲得しただけではなく、カナダのトロントインターナショナルソサイティオフイノベーションアンドアドバンススキルと、ルマニアのナショナルインスティテュートオフリサーチアンドデベロップメントフォーオプトエレクティックを受賞しました。ビスチャトルは、US か私学部の学生、つまり、ガルサトゥイカパラミタ、デファンデリコ、ファクリザノファル、ディファマウラナ、ムハマトライアンファジリによって開発されました。ビスチャトルは卵の殻から作られた革新的なビスケット製品で、発育障害や骨粗鬆症症の予防に役立ちます。次のお便りは西ジャワのデポから来ました。インドネシア大学ウイの学生、ヘイクマディナアザーラヌグラハシは、バリ島で開催された国際イベント World Physiotherapy ASEAN Western Pacific Region Congress 2024で The Best Oral Presenter Show を受賞しました。UI は Raising Awareness of Physical Activity as an Antidepressant Mechanism to Build the Golden Generation 2040 A Literature Study という記事で登場したハイクマディナ・アザハ・ヌグラハシを含む18人の職業
理学療法研究プログラムの学生を講演者として参加させました。理学療法の分野では最大規模のこの学術会議には、アジア西太平洋地域の加盟国31カ国の理学療法士が出席しました。大井職業教育プログラム責任者のパダン・ウィチャクソノ氏は、理学法療教育における国際協力の重要性を強調しました。今年の大会のテーマに従って、この協力は地域規模の課題を克服することを目的とするだけではなく、学生と講師の教育経験の向上も目指しています。パダン氏はまた、この協力には、共同研究プロジェクト、学生と講師の交換プログラム、理学療法士の専門資格認定が含まれると説明しました。最後のお便りは、西カリマンタンの新川から来ました。西カリマンタン州新川市は、Rumah Adat Melayu Balai Serumpun de Yogen Sato Sono Doho Tachiga Nokostat Ibu Suno Tenjin Kaiwo Kaisai Stimas. Nisang ni Jiyo Nenjo Ga Suju Hachi ni Cikal ni Juyo Kama ni Kaisa Sareru Kono Ten Rangkai Dewa Yogen Sa Muhammad Oto Sono Kyo Yu Tachiga Nokosta Yonju Teno Ibu Suga Tenji Sare Timas. Singkawan si Chong Karya Dino Kezai Kaihasu Semong Kastafu Wa新川市の23周年に合わせて、これらの工芸品の存在は地元地域にとって祝福であると述べました。展覧会が正式に開催される前に、ターバンと預言者の紙という2つの工芸品が、新川市の地域長官代理であるアウラチャンラによって、新川市長室から持ち出され、その後市内を巡回されました。既存のすべてのアーティファクトには保険と申請性証明書が付いています。遺物の信頼性は30年間にわたる実験室テストを経て、歴史家、考古学者、サナードによるサナードテストに合格しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアのお便りを終わります。
リスナーの皆さん、レキシです。今日は10月26日の出来事をお伝えします。最初は1579年10月26日、韓国のパク・チュンヒ大統領が暗殺されました。パク・チュンヒは1517年9月30日、日本の小牧な韓国、ギョンサン牧道のグミ市に生まれました。彼は1561年から1579年まで大韓民国の大統領を務めました。同氏は優秀志向の工業化を通じて韓国を近代化したと評価されていたが、水下の大統領任期中には人権侵害でも批判されました。パク・チョンヒ氏の18年間にわたるリーダーシップは、彼の親友である韓国情報局 KCAA 長官のキム・ジェイキュの手に委ねられました。1579年10月26日、パク・チョンヒは大統領府内にある KCIA レストランで多数の要人が出席する限定的な夕食会を開催しました。夕食会は緊迫したものとなり、その結果、パク・チョンヒ氏の銃撃事件が発生しました。キム・ジェイキはパク・チョンヒの胸と耳の後ろを撃ちました。殺害から4時間後、KCIA 長官でパク・チョンヒ大統領の親友であるキム・ジェイキが治安部隊に逮捕されました。次は2001年、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が米国愛国者法に署名しました。ジョージ・ W ・ブッシュ米国大統領は2001年10月16日に米国愛国者法に署名しました。この法律により、アメリカは一連の対テロ法制通行活動を実施できるようになります。これは2011年9月11日の悲劇への対応の一形態です。最後は2010年のムラピ山の噴火でした。2010年10月16日に発生したムラピ噴火は、インドネシアのジョクジャカルタで発生した一連の火山現象でした。地質災害技術研究開発センターの発表によると、噴火は2月17日頃発生しました。少なくとも3回の噴火がありました。この噴火は高さ 1.5 メートルもの熱雲の放出を伴い、コプハルジュのカリアダムに向かって進みました。この噴火では火山物質が高さ約 1.5 キロメートルまで噴き出しました。地震活動は2010年9月下旬に始まり、2010年10月26日、火曜日に火山噴火を引き起こしました。マラピ山の管理人バーマリージャン氏を含む少なくとも386人が死亡しました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Cause I know you wanna ask. Scared the moment will pass. I can see it in your eyes. Just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you're planning to get on one knee. But I want it to be out of the blue. So make sure I have no clue. When you ask, baby, take my hand. I want you to be my husband. Cause you're my Iron Man. And I love you 3000. Baby, take a chance. Cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. Now we're having having dinner, and baby, you're my winner. I see the way you smile, you're thinking about the aisle. You reach in your pocket, emotions unlocking. And before you could ask, I answer too fast. And all my friends, they tell me they see it.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。農業空間計画書国土庁、すなわち ATR-BPN は、農業管理総局を通じて、食料自給率に関するプラボー・スビアント大統領の任務を遂行する決意を表明しました。これは、ユリア・ジャヤ・ニルマワティ農業管理局長によって伝えられました。同志は、インドネシアは、農地改革プログラムを通じて正義と繁栄の実現に協力できると述べました。大統領はまた、インドネシアは食料安全保障を維持しなければならないが、これは農業管理総局の任務と密接に関連していると強調しました。ユリア・ジェヤ氏はまた、プラボー大統領は2029年までに収穫面積を400万ヘクタールへ追加するという目標を掲げ、食料自給率を直ちに達成することの重要性を強調したと説明しました。展開された農業改革プログラムは、この目標を達成するための枠組みの重要な部分です。農業改革の主な目的の一つは、土地の管理と所有権における不平等を克服することです。これは食料安全保障と主権の強化にも直接貢献します。2025年から2045年の国家長期開発計画 LPGPN に関する2024年法律第59号では、農地改革は継続が義務付けられている長期戦略プログラムです。これは農地改革のための土地オブジェクトトーラーを通じた tochi no saibun pa ya tochi nin soga fukumare teimasu. Tochi no akses wo sujita shisan kan rito community no empowerment wa. Suno step no fukaket suna bubung des. Yulia Jaya Siwamata, Ater BPN Shonai, Oyo bigay bukang kay sato no giroho de. Kai kyu kang no kyoro ko kyo kasru koto no juyo seo omoi desa semasta. Shinrin sho, iju sho, sonraku sho, chusore sai kigyo sho nado no samasama na socho ya kikang to no renkei ga. No gyo kai kaku programo kasoku suru seiko no kagito narimasu. Yulia Jaya Siwa, no chi kai kaku no jishi no kasoku wa, toku ni sakai seigi to fukushi no men de, sakai niyoru ookina rieki o motakasu koto o mokutegi to shiteru to kyucho shimashita. Koukateki na kyoryoku o suijite, kono programu ga hitobito no seikatsu, toku ni kokka no sokuryo anzen hoso ni makoto no eikyo o ataeru koto ga kitai sarete imasu. Listener no minasan, kore de Indonesia ku owarimasu.
Bisa luluhkan hatimu dan aku tak bisa menyentuh cintamu seiring jejak kakiku bergetar. Aku telah terpagut oleh cintamu menelusup hariku dengan harapan, namun kau masih terdiam membisu. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan terus menunggu, menanti sebuah jawaban untuk memilikimu. Betapa pilunya rindu menusuk jiwaku, semoga kau tahu isi hatiku. Dan seiring masih terhanyut dalam mimpiku. Sepenuhnya aku ingin memelukmu, mendekap penuh harapan untuk mencintaimu. Setulusnya aku akan jawaban untuk memilikimu. Oh, 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 oh.
tak bisa luluhkan hatimu, dan aku tak bisa menyentuh cintamu.
リスナー皆さん、パソコンインドネシアです。今回はバリ島でのサヨナラスビーチをご紹介します。デンパサルシーには多くのビーチがありますが、そのうちの一つはサヨナラスビーチです。このビーチはデンパサルのサヌルカウ村に位置し、すでに有名なサヌルビーチからほど近いビーチです。サンライスビーチには他のビーチとは異なり砂浜がありません。マタハリテルビ通りに入ると海岸線に積み上げられた大きな岩に打ち寄せる波が観光客を迎えます。通常観光客は日の出の美しさを目撃するために午前5時現地時間から到着し始めます。多くの観光客がサヌールのサンライスビーチでのアクティビティを永遠に記憶し、ソーシャルメディアを通じて共有しています。その名前の通り、このビーチは日の出を見るのに最適な場所として有名です。海の水平線に太陽が現れる光景は魅惑的な瞬間であり、楽しむ価値があります。特に日が暮れ始めるとアグン山のシルエットや海岸に停泊する船、漁師たちの忙しさが見え、パノラマはさらに美しくなります。写真スポットを探しながらサンライスビーチの美しさを楽しむほか、カヌーをレンタルして沿岸海域を探索することもできます。このビーチエリアは波がそれほど大きくないため、子供連れにも非常に適しており、観光客は泳いだりビーチの砂遊びをしたりすることができます。風も強くなく穏やかな雰囲気のビーチなので、のんびり散歩したり座って景色を楽しむのに最適です。夕暮れの雰囲気も魅力のこのビーチでは、夕日が沈むにつれて空の色がゆっくりと変化し、異国情緒あふれる景色も楽しめます。サンライスビーチの場所はデンパサル市南デンパサルのサヌルカジャにあり、二輪車または四輪車でアクセスできるため、アクセスが非常に簡単です。このビーチエリアに入るには、観光客は入場券を要求されず、1万ルピアの車両、駐車券を支払うだけで済みます。リスナー皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Menyempurnakan, ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, hidup dan menua bersamamu.
Menua bersamamu, semoga saja.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、ワルナワリです。今日は2024年のグッドデザインインドネシア製品10社が日本の G マーク賞を受賞したことについてお伝えします。2024年のグッドデザインインドネシア GDI 賞を受賞した計10製品が日本の G マークイベントでプロダクトデザイン分野の最高賞、すなわちグッドデザイン賞または G マークを獲得することができました。貿易省の国家輸出開発局長マルディアナ・リスティオワティ氏は、この賞は見た目が魅力的であるだけでなく、特に持続可能性の分野において今日直面している課題に真の解決策を提供する製品を開発するというイノベーターの取り組みを反映していると述べました。 G マークを習得した10の GDI 製品はインドネシア製品を国際舞台に持ち込むための貿易省の促進の結果です。今年の G マークを獲得した10の GDI 2024年製品は MTEX コーヒー、つまりコーヒー果実の皮の廃棄物とコーヒーの粉砕ガスから作られた固体パネルであるコーヒーパルプ廃棄物とカルパから作られたフィーガンレザーです。そして画期的な新素材として開発され、産業廃棄物や残存 廃棄物の処理を多くの産業分野に導入するための製品が標本ラボです。次にストーンエッグ、つまり公共施設向けのベンチ製品、そしてネフォリンツツールです。3つはすべてコンチュールコンクリートラボの作品です。次に身長を測定するための医療機器製品であるデジタルスタディオメーターです。そして眼科検査時に眼底レンズを正しい位置に保持するための医療機器である眼底レンズホルダープロスティグマジュブルサマシアが作成したプラスチック廃棄物から作られたフロアデックであるスラサフロアデッキンシンキングルームのマンクネガラ X のシンボルアイデンティティプダクオリエンタルインディア製品のガラス製品のガラスです。 G マークを住所した10製品は2024年11月1日から5日まで東京の六本木のミッドタウンで開催されるグッドデザイン展で展示されます。この展示会では日本及びその他の重症者の母国出身の G マーク2024年重症者による1500点以上の作品が展示されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, ongaku no Hiroba desu. Konkai wa kroncong de Puspo no bansou de Erfina Simarmata ga utau Mari Berjoget という kroncong ongaku wo goshoukai shimasu. Kono kyoku wa Raden Kusuoyo niyotte sakusei sare, densetsu teki na Indonesia no ongaku grupu Kusplus niyotte hiromerare mashita. Kono kyoku dewa Kusplus ga risuna ni issho ni odotte utatte tanoshinde moraimasu. Soro dewa minasan, kroncong de Puspo no bansou de Erfina Simarmata ga utau Mari Berjoget o kiite kudasai. Kore de ongaku no hiroba wo owarimasu.
Of Indonesia.
bisa permainkanku. Aku sudah tak mau denganmu. Cepat-cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Jangan pikir kau bisa permainkanku. Aku sudah tak mau denganmu. Cepat-cepatlah kau pergi dan jangan kembali. Jangan pikir kau bisa membodohiku. Aku
Voice of Indonesia.
Untukmu ku berjuang.